そうそうそうそう、忘れないうちにですね、ヤマテンメンバーのお一人の長北さんいますね、はいはいはい、ラジオまちづくり&効果の長北さんがね、うん、この間メールくださったんですけどもね、長北さんの息子さんってヤマハナスクールバンドの第1期生なんですね、うん、息子さんがね。で、そのヤマハナスクールバンドの前に金管鼓笛隊っていう時代があったらしいんですけども、だからまあ再建一期生ってことになるのかな、うんうん、息子さんからですね、が今青年海外協力隊でエチオピアに行ってらっしゃるんですね、うん、
エチオピアですか。
エチオピアなんですね、うん、あのアラビア海があってこう、うん、とアフリカの大陸があって上の右の方ですね、うん、上の右の西とか東じゃないんだ、そうそうそう、あのベニの海と書いて紅海っていうのがこういう風に流れ込んでいるこの角っこのあたりですね、
そうそうそう、
角っこってこういう風にって空に絵を描いてもラジオだからね、見えない見えない見えない、そうそう、まあ、エチオピアにね、うん、あのエチオピアの高校の先生としてねいらっしゃってるんですね。
エチオピアの高校、
そうそう、科学を教えているんです。でその高校で、うん、長北さんの息子さんはですね吹奏楽部を立ち上げたっていうご連絡をいただきましたよと。現地の楽器の他になんか100円ショップでいろいろ仕入れた笛とか自分で持っていたいくつか楽器なんかがあってとかって、うん、どういうふうに吹奏楽部を立ち上げられたのかわからないんですけどね、長北さんの息子さんは吹奏楽部の指導者でもいらっしゃるのでね、エチオピアでも吹奏楽部
すごいですね、
すごい。だからこれヤマハナスクールバンドのその長北さんの息子さんが小学生でスクールバンドやっていた頃の指導されていた先生とかね聞いたらこれすごく喜ぶと思うんだよね、うん、
ですよね、
うん、なんかこう自分が教えて音楽好きな子になればいいなと思って、うん、スクールバンドをずっとやってきた子供が長じて、
うん、
エチオピアまで行って吹奏楽部を立ち上げちゃうエチオピアの吹奏楽部どんなものなのかね、 DVD が届きましたって今度見せていただきたいなと思ってます、
聞きたいですね、
聞きたいですね、どんな曲をやるんでしょうかね、
同じ曲やっても全然違うでしょうねきっとね、
多分ね、なんかすごいパーカッションとかリズム感いいんじゃないかなっていう風に勝手な先入観で思ったりしますけどね、
全部跳ねてる
跳ねてるとかどうだろうかね、なんかこうエチオピア、ソマリアとかこう近くに、ね、紛争地帯なんかがあったりするから、
いいですよね、うん、いや人をこう傷つけないじゃないですか、
そうそうそうそう、
音楽で怪我した人あんまりいない
です
かね、
いないですね、なんか、ね、外国にいるんですよね、AK なんとかっていうね銃がありますよね、
はいはいはい、
あれをギターに作り変えちゃってどんどんギターに作り変えちゃう、兵器を楽器に、
いいですね、
うん、そうそう、でそのギターに作り変えたんだけど元の形がものすごい残ってるから空港とかに持っていくとすごい捕まっちゃういやだからこれは楽器に作り変えたものなんだみたいなね、まあ、そこまではやってらっしゃらないと思うんですが、そうやってねヤマハナスクールバンドのね天の先輩がエチオピアで吹奏楽部を指導されてるそうです。こう科学を教えてるはずなんですけどもね、うん、
でもこれ本当にね、うん、DVD を取り寄せてちょっと、
うん、見せていただきたいな、
ね、聞いてみたいですね、
思ってます、うん、そうね、長北さんからのお知らせというかメールでした、
はい、
それでははい、曲へ行きたいと正春くんが言っていますので、それでは、お聞きいただきましょう歌劇皇帝サルタンの物語よりクマンバチの飛行です。はい、今お聞きいただいたのはクマンバチの飛行でした、
うん、
短いでしょ、
いやすごい
1分6秒、
でもすごい演奏ですよ ね、
ね、これはブラック大工バンドの演奏なんで、うん、ブラスバンドにバンドによる演奏、うん、だから高音域から低音域 の楽器に、うん、だからだからだからだからだからだからだからってね、フレーズのバトンタッチしてすごいゲラゲラ笑ってるけど、これもう 神様みたいな演奏ですよね、これクマンバチの飛行ってなんて言うんだろう、
うん、
アンコールピースでもあるんですよね。
アンコールピースって何ですか。
だから金管の人とか、まあ、ピアノでもバイオリンでも結構フルート木管金管でもあるんだけど、うん、こうコンサートありますよね。で最後にアンコールって言うとこうちょっとこう曲芸っぽい感じの曲をバーンってやって、すっごいだろう、おーすごいみたいないうのがあるんですよ。
瞬間芸
割とね。それでこれ今1分6秒だったんですけど、うん、だいたい1分ぐらい、どんな人がやっても1分ぐらいなんだけれど、うんうん、フルートの あの王様サー・ゴールウェイなんて方がいらっしゃるんですけどね、その人をね、この曲をねアンコールピースで必ずやる。
これフルートでやっちゃうんですか？
フルートでやりますね。でそのフルートでゴールウェイがやると54秒でやっちゃうっていう。早っ。
世界最速
多分最速じゃないかなと思います。私もねこのクマンバチの飛行って私確か結構持っていたなと思って、自分のこう CD ガチャガチャガチャガチャって出したら、今のはブラスバンドのクマンバチの飛行、で、トランペットでものソロでも持ってたし、トロンボーンデュオっていうのも持ってたし、あとよく探したらトロンボーン4巻のやつ、あ、じゃない、ん？違う、ウィーンの金管40層かなんかのやつが、なんで私8ばっかりたくさん持ってんだろうな思っていたんですけどね、こう結構取り上げられる曲なんですね。
そうですね。
で、どの番をかけようかなってすごく悩んでたんですけど、この曲はもともと歌劇だからオペラの中の曲なんですね。これがオペラの中の曲っていうのもなんか不思議な感じがするんですけど、まあ、あのオペラのあるシーンで王子様が白鳥を助けるのね。で白鳥をなんで助けるかというと、白鳥が海の向こうから来たクマンバチの大群に襲われているところを王子様が助けるっていうシーンがあって、こうクマンバチの大群なんですね。だからソロよりもブラスバンドの方がいいかなと思ってブラスバンド版にしてみました。リムスキー・コルサコフさんでした。ブラスト2ね、いらっしゃってでしょ。
あ、よかったですね。
よかった。バトンとのコラボレーションでしたね。あれは目回った、ね、武田店も見ましたもんね。すごかった。アダム・ラッパさんは神だった。
アダム・ラッパ様
アダム・ラッパっていう人がいるんですよ。ブラストってブラスト2でしたけど今年は、アダム・ラッパって本名なんですよ。でトランペット吹きの、ラッパ吹いてる人がラッパって名前だった。日本に来ていたそうですね。もうラッパ日本でねトランペットことラッパって言うんですよってね、あなたの名前ラッパって、そうなんか妙なこう縁を感じませんかとかって、まあ、日本中のインタビューで言われたって言って、なんかイタリア系かなんか、ご先祖様はイタリア系かなんかでラッパなんとかって長い名字だったのを、ひいおじいちゃんだかおじいちゃんだかがちょん切ってラッパにした、なんか株とかっていう意味だったらしいんですよね。
それも
だったそうでございます。また見たいねブラスト2ね。来年もまたブラスト来るんだよね。行かないと。
来年3
3なのかな、なんかタイトルは私もよくわかんないですけど、
あれは本当に楽しかった、
すごい、あんななんだろう、すごくなんだ、なんて言うんでしょうね、ただ座って見せるとかでもなく、でステージマーチングっていう世界なんだろうけども、なんかその枠にもはまらないというか、
あれだけ踊って、あれだけよく吹けますよ
ね。あの木管の人は金管に比べて口元が安定しやすいのかなとも思うんだけど、ビョーンビョーンビョーンって跳ねながら吹いてるしね、それ厳しいだろうなって、あのフルートの黒人の方がいましたよね。 あの人チューバもおやりになる方だそうですね。フルートとチューバできるっていうのはそれないよなって気するけどね。UFO 吹きとしてはどう、今年の学習発表会でフルートやらされたよね。
ある先生に。
ある先生っていうか、それはある先生っていうか、あなたのね学校の先生にね、学習発表会の器楽合奏でフルートやんなさいって言われてね、UFO とフルートか、
UFO とフルート
で厳しいなみたいなね。UFO とフルートやってみたら、あのフルートとチューバの人の偉大さが分かったでしょ。
分かります。
さて、次の曲に行ってみたいんですが、ようござんしょうか。はい、ちょっとねあのバリバリいう曲ばっかりかけたんで、次は心の現れるような曲をね言ってみようかなと思います。アベ・ベルムコルプス作曲モーツァルトです。演奏は東京ライジングブラスアンサンブル。